お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルツ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルツ記3章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記3章の学びをしていますが、ご覧のように神様は子供のいないヤモメたちのために素晴らしい対策を立てられました。彼らは農耕民族だったので、とても多くの定めが農業に関係していました。モーセの律法はイスラエルの人々のためのものであるだけでなく、この地のためのものでもありました。私たちがパレスチナとして知っている地に、とても独特の方法でモーセの律法が適用していました。ですから、ここに書かれている定めがどのように実施されたかを理解するためには、この当時の脱穀場がどうなっていたかを理解することが必要です。さて、当時の脱穀場は粘土質の土が固められ、硬く滑らかな表面になっており、通常周りに石が置かれて丸く作られていました。彼らは今も同じ方法で脱穀しています。穀物が全部そこに集められた後、午後遅くなって風が出てきます。太陽が沈むまで、また時には夜中まで風が吹きます。彼らは風が吹いている間ずっと脱穀します。穀物の束が床に広げられ、そりを引いた雄牛がそれを踏みつけます。その後、もみ殻が飛ばされて、穀粒が脱穀場に落ちてくるように、竿などを使って穀物を空中に投げ上げます。彼らは風が吹いている限り脱穀場にとどまります。それが日暮れであっても、夜9時であっても、真夜中であっても、たとえ何時であろうとも、風が止んだ時に彼らは大きな宗教的な祝宴を開きました。そして一年中のこの季節は、家族すべてが丘の上に登ってきて、脱穀場の周りにキャンプをしました。つまりそこにはたくさんの人たちがいたというわけです。そして祝宴が終わった後は、男たちが穀物の周りで眠ります。脱穀場は丸かったわけですから、彼らは頭を穀物の方に向け、足が自転車の車輪のスポークのように突き出ていました。そのようにして眠ったのは、略奪者や泥棒たちが入ってきて盗んで行かないように穀物を守るためでした。それは祝宴と豊かな収穫を神様に感謝する時でもありました。イスラエルの初穂の祭りやペンテコステなどのいくつかの祭りは、その脱穀場と関係がありました。この時人々は詩篇を歌って、豊かな収穫のために神様を賛美しました。人々が夜、あの丘の上で天を見上げて多くの詩篇を歌うところを想像できるでしょうか。ルツ記三章の本文に入りますが、一節。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために、身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。さて、収穫の時期である6週間ほどが過ぎ、もう大麦も小麦も集められました。ナオミは、ボアズが明らかに彼女を愛しているということに気づいています。そこでナオミはルツに、自分がルツの落ち着くところを探してあげなければならないのではないかと尋ねるのです。二節。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。 ちょうど今夜、あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。彼女は言います。ボアズはあなたの買い戻しの権利のある親類です。あなたには彼を夫にする権利があります。でもあなたは彼をそのために指名しなければなりません。今夜脱穀場に登って行って彼にそれを知らせなさい。三節。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下って行きなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。ナオミは言います。ルツ、この人を指名するのはあなたにかかっているのですよ。そしてナオミはルツに具体的な指示を与えます。ナオミは四つのことをするように彼女に命じます。私はここにはイエス・キリストのところに行く罪人の姿があるように感じますとマギー博士は述べています。最初は体を洗いなさいという指示ですが、これは私たちがキリストのもとに行くことによって聖霊によって罪が清められることです。テトス三章の五節には次のように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。主イエス・キリストは、聖霊による罪の清めについて、パリサイ人の指導者ニコデモに次のように言いました。あなたは自分が立派な宗教的な人物だと思っているかもしれません。でもあなたには霊的な清めが必要なのです。あなたには神聖の洗いが必要です。そして主はニコデモに次のように言われました。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。そしてあなたも天国にふさわしくなるためには、聖霊による神聖を体験しなければならないのです。あなたは、キリストイエスにおいて、新しく作られたものにならなければ、天国に行くことも、救われることもできません。さて、ナオミが第二に、ルツにしなさいと言ったのは、油を塗ることでした。ルツの最初の夫が死んだとき、彼女はやもめの喪服を身につけ、自分を魅力的に見せようなどという努力はしなかったと思います。でも今、ナオミは、ルツに興味を持っている人がいることに気づいたので、香水の小瓶を出して、気前よく使いなさいとルツに言います。マギー博士はここで、彼女が使った香水の名前は、モアブの夜、などという名前ではなかったか、と述べています。それはきっとエキゾチックな香水だったことでしょう。ナオミは油を塗りなさいと言います。このことも私たちのクリスチャンとしての経験に関連していると思います。とマギ博士は続けます。あなたや私が神様の子供になったとき、私たちは赤ん坊でした。でも同時に私たちは神様の真理を理解できるように成人の状態に導かれていくのです。そして信者に与えられる油注ぎについて言われていることがあります。あなたも私も聖霊様の油注ぎを与えられているのです。ヨハネは第一ヨハネの手紙二章の二十節で次のように語っています。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。つまり、神様の御霊は私たちにすべての真理を教えることがおできになる方であり、私たちすべてには神様の御霊の教えが必要なのです。私たちが神様の御言葉を理解できる唯一の方法は神様の御霊に教えていただくことなのです。 神様の御霊が教えてくださらなければなりません。これは今日、ないがしろにされている事実の一つです。ですから聖書が神様の霊感によって書かれた神の言葉であることを知っているのはとても大切なことです。でも聖書の従前の口頭による霊感を信じていながら、それでも私たちは神様の御言葉に無知であり得るのです。ですから聖書を人間の英知だけによって理解しようというのは無理だということを認めなければなりません。事実や一定の観念的なことは学ぶことができるかもしれませんが、神様の御霊だけがあなたに霊的なことを教えてくださることができるのです。パウルはそのことを第一コリント人への手紙2章の9節から10節に次のように書いています。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。神様の御霊は私たちを教え、私たちをすべての真理に導き入れることがおできになります。神様の御霊を私たちの教師として持つことがどれほど大切であることでしょうか。第一コリント2章の10節には次のように書かれています。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。私たちが申請するとき、私たちには神様の御霊の油注ぎが与えられるのだということを認識する必要があります。第一ヨハネ2章の27節にもこのように書かれています。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで、誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。これは人間的な学びや人間の教師なしで済ますことができるという意味ではありません。今日の私たちは神様の御霊が教えられた過去の敬虔な人々によって、私たちに残された恩恵を受けている者たちなのです。そして神様は今日、教会に教師たちを与えておられます。でもこの教師たちも、過去からのすべての豊かな資料も、神様の御霊があなたの教師でない限り、あなたを啓発することはできないのです。ですからルツの第二のステップは大切でした。彼女は体を洗って、その後、油を塗りました。そして第三のことです。ここには、晴れ着をまといと書かれていますが、これは信者にとって第三のステップです。私たちがキリストのところに行って、主を救い主として受け入れたとき、主が私たちの義となられたと教えられました。主は私たちの罪を取り除いてくださるだけでなく、私たちを神聖させ、神様の子供としてくださるだけでなく、ご自分の義を私たちのものとしてくださいます。実際それは義の衣と言われています。ローマ人への手紙3章の22節では、とても素晴らしい仕方でそのことが説明されています。ローマ人への手紙3章の22節。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。パウロはこの義のことを罪人の上に降りてきて、彼を覆う衣として語っています。その衣が私たちを覆うので、神様は、私たちをキリストのうちに会ってみてくださり、主の義が私たちの義となるのです。 私たちは主にあって完全なものとして神様の御前に立つことができるのです。パウロは第二コリント人への手紙5章21節で次のように語っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、ナオミがルツに死なさいと命じた第四のことは、脱穀場に行って、ボアズを自分の買い戻しの権利のある親類として指名することです。ルツ記三章に戻りますが、四節。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくって、そこに寝なさい。あの方は、あなたのすべきことを教えてくれましょう。これはあなたにとっても私にとってもとても大切なステップです。今日の教会の中でさえ、多くの人たちが教会に加わりますが、でも彼らは本当にはイエス・キリストを受け入れたことがないのです。彼らは一度も脱穀場に行って、主を自分の買い戻しの権利のある親類として指名してはいないのです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、本当にイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れたことがあるでしょうか？あなたは主を受け入れ、指名しなければならないのです。聖書の中の言葉は、主イエス・キリストの上に、または主イエス・キリストの中へ向かって信仰を置くと言っています。単に脇に立ってうなずいているだけの信仰ではなく、行動を起こす信仰でなければなりません。主を買い戻しの権利のある親類として指名する行動的な信仰です。モーセの律法の下では、ルツはボアズを自分の買い戻しの権利のある親類として指名できる権利があるだけでなく、指名しなければなりませんでした。今ここで起こっていることは、イエス・キリストがこの地上でベツレヘムにお生まれになることを可能にします。この娘は自分の義理の母に従います。多くの人たちが自分はキリストがこの世に来られたことの事実を信じているというでしょうが、彼らは一度もキリストを受け入れたことはないのです。あなたは教会のメンバーであるかもしれません。でも本当に脱穀場に降りて行き、個人的にキリストを受け入れ、主を罪からの自分の救い主として受け入れたことがあるでしょうか。主を信じるとき、あなたは暗闇から光へ移されることがどういうことかを具体的に体験します。ルツ記三章の四節から六節。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくって、そこに寝なさい。あの方は、あなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下って行って、姑が命じたすべてのことをした。ナオミがルツにするようにと言ったことの中には、何一つ怪しげなことはありません。第一、もしもこれが不作法なことであったのなら、ナオミは彼女にこのようにするようにとは言わなかったことでしょう。でも脱穀場のことや、この独特な定めを理解せずに、このことを非難する人たちがいます。ご覧のように、彼女は彼を買い戻しの権利のある親類として指名しなければならないのです。それが一つ。そしてこの脱穀場は、公共の場所でした。借り手たちは家族でそこにいました。ナオミがルツに言っているのはこういうことです。あの人たちが夜の脱穀を終えて夕食を食べ、神様への賛美の時、礼拝の時を持ったら、彼は横になります。ボアズは頭を穀物の方に向け、足を伸ばします。その時にあなたは、彼の足の方に自分の足を向け、彼の外套を引っ張って自分の足にかけるのです。そうすればボアズは何をしたらよいか知らせてくれます。 すべてのことは公の場での出来事でした。何か不道徳なことが起こっているように思うのは、私たちが借り入れの時期の脱穀場のことを知らないからです。7節から8節。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になって、その人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。お分かりのように、彼は寒くて目が覚めたのです。彼の街灯が引っ張られてしまったのですから、彼は起き上がって手を伸ばして、下の方を手探りしました。するとなんとそこに一人の女性が寝ていたのです。9節、彼は言った。あなたは誰か？彼女は答えた。私はあなたの橋ため、ルツです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。この出来事は、神様の御言葉の中にある最も素敵な出来事の一つだと思います。十節。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも、富む者でも、若い男たちの後を追わなかったからです。モーセの律法によれば、ルツは町の長老たちを呼び集めて、彼を法廷に連れて行くこともできたのです。しかし彼女は脱穀場に下って行って、とても静かな、慎み深いやり方で彼に自分の願いを知らせます。こうして道は開け、ボアズは自由に動けますから、彼はすぐに行動を起こします。主イエス・キリストは私たちを愛され、私たちをあがなうために、ご自分の命を私たちに与えられました。私たちを愛し、今日、私たちのうちに生きておられる、私たちのために死なれた救い主がおられる、ということを知っているのは、なんと素晴らしいことでしょうかと、マギ博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。